毎週火曜日にお届けしております。台湾在住の片倉義美さんとつないでお届けしております台湾エクスプレスのコーナーです。さあ、それでは今週も片倉義美さんと今台湾とつながっておりますので、ね、早速お呼びしたいと思います。片倉さんです。片倉さん、どうもこんばんは。
はい、どうもこんばんは。
今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さて、片倉義美さんを迎えしての台湾エクスプレス、片倉さん、今週は台湾エクスプレスどのようなお話でしょうか。
はい、今日はですね、はい、ちょっと台湾の状況を今もう一度ちょっと全体像をね、今日お話ししてみたいと思います。このコロナで今どうなってるかっていう話をね、はい、したいと思います。はい、まあ、今台湾で一応ね、5月にクラスターが発生してかなり厳しい状況に追い込まれてたんですよ。はい、で、まあ、かなり規制を厳しくしてですね、これをこう封じ込めるっていうことをね、真剣に考えていて、まあ、その成果もあって、8月のね、3日4日にはもうほとんど、落ち着いた状態になってたんですね。はい、ところが、この、今、それで安心なのかっていうとそういうわけじゃなくて、まあ、まだまだね、この、注意、していなくちゃいけないっていう状態が続くので、まあ、今、一つ、警戒レベルは下がったんですけど、じゃあその警戒レベルが下がった台湾で今どんなことが行われてるかってことを今日ちょっといくつかね、お話ししたいと思います。はい。ちょっと日本とね、比べてお話聞いていただけたら興味深いんじゃないかなと思いますね。はい。まずですね、まあ今一番こう日常生活、まあこれ私なんかは結構困ってるのはですね、マスクは常に着用なんですよね。はい。で、マスクは、していないと罰金取られますんで、もう必ずしていなくちゃいけないと。で、例えばこれも極端な話、朝公園で体を動かしてる人とか、はい、運動したりしてる人いるんですね、体操したり。この人たちもマスクしてるんですよ。はあ、で、マラソンとかしてる人いますよね。はい。ランニングしてる人たちもマスクしなくちゃいけないんですよ。
マスクを、
で、これがね、涼しい土地ならまだしも、台湾暑いので、
そうですね。
結構厳しいですよね。はい。うん。で、次に今、店内飲食っていうのが、まあ、この5月から8月までっていうのはできなかったんですけど、だからみんなテイクアウトか、デリバリーサービスでね、家で食べるということをやっていたんですけども、はい、まあ、これはなんとか解除されました。ところが、お店の側は今でも警戒してるんですよ。
はい、
お店でね、例えばこう患者出しちゃったら大変ですよね。だから一応大丈夫ってなったんですけど、大体私の個人的な感覚で言うと、大体半分ぐらいはその店内飲食やってないんですよね。
あ、まだ。はあ、
だから自主規制してるわけですね。うん、で、もし店内で飲食できる場合でも、例えばテーブル4人席のところに2人しか座っちゃいけないとか、
はい、
必ずアクリル板のこう透明のね、こう、柵をつけるとかですね、いろいろやらなくちゃいけないので、多分それをちゃんと守っていたら、ビジネスにならないっていうこともあるんでしょうね。ですから、まあ、やっていないことが多い。だから、例えば、こう、友人とかとちょっと今、食事会なんかを、食事をちょっとしようかって時に、先にそのお店が店内飲食をやってるかどうかをチェックしないと、
確認
ですよ。行ってみたらやってない、行ってみたら、店内飲食ができないとか、
はい。
あるわけですよ。うん。あと、テーブルね、4人座れるところに2人しかいないってことは、例えば、喫茶店、例えば、スターバックスコーヒーとかやってるんですけど、
はい、
逆に、いっぱいの可能性もありますよね。
ええ、
100人座れるところに35人しかいないとかそういうことですから、
そうですよね。
うん。いっぱいで入れないってこともあるわけですよ。うん。だからね、昼間なんかもう、まあ、台湾、最近またやっぱ暑くなってね、朝7時半ぐらいにはもう、もう30度超えるんでね。
ええ、
ですからもう、ちょっとこれは、沈める場がないと困るわけですよね。
そうですね。
うん。で、そうなっちゃうと、逆にこう、ちょっと涼んでコーヒーでも飲もうかなとか、お茶でも飲もうかなっていう時に、お店がないんですよね。
はい。
ですから、こういう状態になっちゃうと、もう、 ちょっとね、外出る時間確保しなくちゃいけないやっていうのはちょっと、
ね、
はい。ちょっと困りますよね。で、あと、室内におけるなんか活動とか、例えばじゃ講演会とか、
はい、
学校の授業とかっていう時は、最大で80人。で、屋外の場合300人。これを超える場合はできないんですね。中止になっちゃうんですね。あと、お店に入るとき、例えば物を買ったりしますよね。今度は逆に食べるとかじゃなくて、
はい、
物を買ったりするときには、例えばコンビニエンスストアでお茶を買うときには、必ず、その QR コードで読み取りをして、携帯電話で自分たちがここにこの時間いましたってことを、記録するんですよね。
はあ、
で、何がいいかっていうと、もしそこで、例えばじゃあ、クラスターが発生した感染者が出たって時にすぐに連絡が来る、
うん、
で逆に言えば監視されるってことですよね、
はい、
登録してますから携帯電話 で、
そうです
よ、ね、で携帯電話がない人は実名を実際名前を入れてからしかないんですね、
はい、
うん、でこういうのがあってあとですねまあこれちょっと逆にこれは本当困るんじゃないかなと思うんですけど結婚式とか、
ええ、
お葬式、
はい、
こういうのも全くダメとは言わないんですよね。ダメではないんだけど、やはりさっきお話したように室内で80人を超えてはいけないとか、
ええ、
だから結婚式とかでも必ずその食事の時にはそのアクリル板で仕切られて、
ええ、
で10人掛けの円卓のね10人が座れるところに例えば5人しか座れないとか、
はい、
やるんですよね。
ええ
だからいかに厳しいか分かりますよね、これね。
そうですね。
うん。で、あとは交通機関に関しては、ま、マスク着用は絶対なんですよ。
はい。
で、例えば新幹線がありますね、高速鉄道ね。
ええ。
で、これはもう全部予約制、自由席がなくなって、全予約制になって、
はい、
予約した時点で誰が何分の何号車に乗ったか全部記録されるんですね。
ええ。
だからクラスターが発生したときは全部それが連絡が来るっていうようになってるんですよ。
はい。
で、あと、立ち席は利用ができないとかですね。あと、改札口にこう、温度計がちゃんとあって、熱がある人は乗れないんですね。
はい。
うん。で、あと、いわゆる観光地。観光地に関しては、はい、例えばこう動物園とかもそうなんですけど、何人までって決まってるんですよね。
あ、入れる人数が。
え、それ以上は入れないですね。
はい。
だから、結構こういうのはね、厳しいですよね。
うん。
で、あとですね、閉鎖されちゃってるところってのもあるんですよ。
はい。
で、これがまずどういうところかっていうと、まず、カラオケ。
はい。
あとは、バーとか、クラブとか。そういうところはもう全部、営業できないですね。
あ
だってゲームセンターもダメです。
はい。
あとネットカフェもなしです。で、もう麻雀層ですよね。
はい。
こういうのも全部営業禁止ですよね、それね。うん。だからね、まあ、まだまだちょっとね、厳しい状態続きますよね。
そうですね。
うん。で、ただね、今私がこう、ただ、今外出ができないわけじゃないので、私はなんかもこう、街を出たりしてるんですよね、はい。ちょっとね、印象としてはね、やはりこう、1年半こういう状態が続いて、さすがにもう耐えられなくて、お店を閉めてるケース、廃業してしまったケースっていうのはたくさん見られるようになりましたね。うん。で、ただこれはちょっとまた面白いんですけど、まあ面白いって言うとね、まあ面白いかって言われたら面白くない話なんですけど、これ、廃業してるのか、休業してるのか分かんないんですよね。
分からないと。
はあ、今この状態でビジネスをしても利益は上がらないとか、限界があること分かってますから、休業してるだけかもしれないですよね。だからシャッターは閉まってるんですけど、お店をやってないのは確かなんですけど、
は
あ、これは廃業したわけじゃなくて、多分落ち着くまでは営業しないっていう判断なのかもしれないですね。うん、ですからね、まあ、こういう状況になっているので、まあ、まだまだね、ちょっと気を抜けない状態というか、まあ、昨日、おとといですかね、私、ちょっと魚市場、魚の市場にね、ちょっと取材に行ったんですよ。で、市場なんかは逆にこれマスクは絶対なんですけど、ゴーグルとかも絶対着用するように。
はあ、
で、物触るときは全部手袋なんですよね。だから、まあ、私写真撮ってるだけなんだけど、手袋は言われなかったですけど、ゴーグルとかも、しなくちゃダメです、入れませんって言われて、で、台湾のすごいのは、そういうときにちゃんと売ってるんですよね。
あ、ゴーグル。
ゴーグルって普通にどこでも売ってるものじゃないと思うんで、困ったわけです。マスクはわかるんですけど、ゴーグルは普通に売ってないですよね。
はい、
で、だけどそういう時にやっぱりこう困る人がいるんで、ちゃんと売ってる人がいるんですよ。で、しかも結構安い値段でね、そういうものは安いんですよね。で、まあそれゴーグルつけてね、やりましたけど、ただね、やはり、まあ、深夜ね、魚市場だから夜中にやるんですけど、もう朝7時ぐらいでね、30度超えるんで、やっぱりマスクとね、ゴーグルはきつかったです。
いや、そうですね。
で、最後にね、もう一つ、これは逆に言うと日本、まあ私はね、逆に日本のことが全然わからない状態で、もう1年半日本帰ってないんでね、
はい、
日本の状況わからないんですけど、台湾の人々が、こう、思いのほか警戒心が強いんですよね。このコロナに対して。
はい。
うん。やっぱりこう、必要なければ外に出ないとか、もうこういうの徹底してるんですよ。ですから、例えば店内飲食とかできるって言われても、しないんですよね。
しないと。
ね、だから、ナイトマーケットね、夜市ありますよね。
はい。
で、夜市にこの間行った時に、一応夜市やってるんですよ。ただ座るところは確かに、座席数は限られてると、
はい。
で、みんなテイクアウトしていく人がいっぱいいるんですよね。だから買ったらもうすぐ帰っちゃうわけですよ。
はい。
だから賑わっているように見えるんですけど、滞在時間は非常に短いんですよね。
短いと。
で、そんな中で一つだけいいことがあって、普段だったら必ず行列しなくちゃいけないお店が、間違いなく座れるっていうのがありますよね。タイムって警戒してくれるので、
はい、
逆にみんな座って食べないですから、逆に言うといつもだったら行列しないと入れないお店に普通に入れるっていうメリットだけはありましたね。はい。そんな感じなんですよ。で、まあまだね、ちょっとこう、警戒レベルがこれからも、まあ、緩くなるのか、また厳しくなるのかってことは状況次第なんで、で、毎日午後2時に必ず1日1回政府発表のこの放送が、記者会見があるんですけど、
はい、
これをしっかり見て、で、登録しておけば、こう、SNS でね、Twitter とか、Facebook とか、Instagram で、こう、公的な情報がみんなに行き渡るようにできてるんですよ。うん、いくつものいろんな人が勝手なことを言うっていうふうに、まあ、日本はそうだと思うんですけど、いろんな考えの方の人が自分の意見をどんどん拡散しますよね。
はい、
で、これをやってしまうと、この社会が混乱するので、大変はこういうところはしないようにしてるんですよね。うん、だからまあ、統一感の取れた状況で、国民全体が一丸となって頑張るというケースは、うん、実現できてますよね。
はい。今週の台湾エクスプレスのコーナー、現在の台湾のその新型コロナウイルスのね、状況について、片倉さんにご紹介していただきました。台湾在住の片倉慶美さんでした。片倉さんどうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。